皆さんこんにちは、小野です。で、今日 の残り3時間の関する配布プリントの確認からまずやっておきますと、2010年度マラソンセミナー日本歴史予想問題資料、これは B4 両面コピーですね。で、裏面の4ページのところに、今度は2009年度、マラソンセミナー日本歴史予想問題資料ということで、で、次、まあ、投資番号ですけども、2枚目は、5ページから始まっています。そして、裏面、最後8ページということで、選択肢全部説明している時間はもちろんありません。ですからこれを皆さん利用してもらえればと思いますね。で、まずやるのが2010年度の予想問題ですので、この黄緑色、これを開けてもらいたいと思うんです。で、これの26ページですね。予想問題というからにはやっぱり当然当てないといけないんで、その辺は、自信持って、これを作ったわけです。で、予想問題を解きながら今まで皆さん勉強してきたところ、古代遺跡いろいろ出ましたよね。それから現代、龍城湖事件とかああいうのもありましたけども、そういうところに至るまで、復習を兼ねつつやっていきたいと思っているわけです。では1番からいきます。710年平城京を遷都した、それまでは藤原京だったんですよね。奈良県同じ北部なんですけども、やや手狭になったために、より広いところに移転をするということ で、これを行ったのが、元明天皇という女帝です。で、この際問題としては2番の元昭天皇とのこの比較ですよね。これ紛らわしいので注意しておいてもらいたいと思うんです。元明元昭と続きますからね。2番を選ばないようにということで、まあ、奈良時代は女帝が多く登場するんで、この元昭も女帝ならば、有名な、5番の後見天皇も、女帝ですよね。それが710年というのは、これは奈良時代の始まりですから、これは節目ですので、ちゃんと年は覚えておくといいと思います。なんと見事な平城京なんですね。なんと見事な平城京、私奈良にも30数年間おりますので奈良のこと非常に詳しいわけですけども、平城9世紀、今イベント開催中ですよね。1300年のね、で大極殿できまして、えらく立派な大極殿です。もし何か暇がありましたら、ぜひ奈良に足を運んでもらいたいということです。で、まあ、こんなもんでね、2010年度は全体見ますけども、で2009年度については選択的に、やっていこうということで、一応予定しているのは大体100問ぐらいですけども、そうすると途中休憩20分入りますんでね、そうすると大体1問あたり1分半の計算ですんで、簡単にこうというわけにいかないです。まあ、というかメリハリをつけて、そのあたり選択肢重要なものについては、当然十分説明していくということでやっていきたいと思います。では2番いきます。1860年、これも節目といえば節目なので覚えておきたい年ですね。水戸浪士たちがやーっと群れなして襲ったのが大老井伊直弼と、いやー群れなしてね、大体約20名近くの水戸浪士が桜田門外で、彼を襲って暗殺したという大事件でした。これは大老というのは今で言えば首相に相当するような人ですよね。で、なんでそれまで暗殺したかというと原因があったんで、それは大老井伊直弼による安政の大獄、これに怒った水戸浪士が、こういう挙に出たということです。安政の大獄は前年の、1859年、あるいはその前の1858年から ついた大獄でして、なんでまた井伊直弼がこういうようなことをやったかというと、実はこの時1858年、すごいことが起こりまして、日米修好通商条約という締結問題で、で実はそのいわゆるなんていうんですか、天皇の許可を得ないといけないということをこの尊王攘夷の志士たちは盛んに言うんですよね。しかし井伊直弼はその天皇の許可を得ないで、で調印してしまったという大きな問題が出たんだということです。天皇の許可を得ないといけないということは、それだけやはり尊王論が盛り上がってきたということの証ではありますよね。尊王論、天皇を敬う、そういうまあ思想なんですけども、結論的に言いまして、実は尊王論で明治維新が起こるんです。ですよね。だって明治になってから天皇制復活なんですから、ね、からもう一つ問題がありまして、その条約の締結の問題と、それからあとは将軍の後継者の問題です。14代将軍に誰をするかという問題で、ね、で紀州藩主の、後の徳川家茂にするのか、それから非常に、まあ賢明であると言われていた一橋慶喜にするのかと、ね、そういう対立があったんです。まあ血のつながりというか、血の濃さから言えばやっぱりこれは家茂になるんですけども、しかし非常に若いんですよね。しかしこういうような幕末の情勢が緊迫している時には、やはり賢明な人に将軍になってもらいたいという人たち、例えば松平春嶽とか、ね、成明とかいう人たちが一橋慶喜を推すんですけども、でそれに対して、ね、その文句言うなということで井伊直弼が弾圧したんです。で結果的には一橋慶喜、後の15代将軍の徳川慶喜ですけども、彼だって途上禁止、もうとにかく江戸城に来てはいけないと、こういうことですね。でお父さんの成明、偕楽園を作った成明、彼は英蟄居ですから、蟄居というのは英自体が刑務所なんですから、もう外に出ることできないということですからね、非常に厳しい刑罰が下されたということで、そういうことが分かる通り、一橋慶喜をしていた、いわゆる一橋派と言われる人たちに弾圧、非常にきつかったんです。一橋派なんですね。ということで、そういうことで怒った水戸浪士たちが、この年に、彼を暗殺したんだということです。でなんで1860年が節目かと言いますと、この年を期して、その尊王攘夷の運動が非常に、激化するんですね。尊王攘夷というのは、その後すぐ出るんで説明しますけども、ね、とにかく天皇を敬い、そして逆に外国人を追っ払ってしまいという非常に過激な、ね、まあ、思想なんですけども、そういうことで、この1860年がその尊王攘夷の過激な運動の始まりと言っていいわけですよね。で、ここ選択肢は当然4番でして、桜田門事件、この区別ですよね。これは天皇暗殺未遂事件ということになるんですけども、それからあと5番との関連で言いますと、やはり3番の清居坂の変というのは一応言っておかないといけないと思うんです。これは当時の首相といってもいい大久保利通が1878年に暗殺されたんですね。1878年に暗殺されたんだと。今赤坂のホテル、三大谷の、向かい側の小公園にこの、彼が暗殺されたことを示す記念碑というか、 なんか石碑が立ってますよね。あの場で、馬車で、その太政官すなわち役所に、出勤途上、彼は暗殺されたんです。実はその暗殺したのが石川県の士族なんですけども、不平士族です。不平士族は何に不平を持っていたかというと、いろんな不平があったんですけども、一つはこの薩摩の出身の 大久保に分かる通り、薩摩と長州の藩出身者たちが政権を牛耳っているということで、藩閥政治ということに怒ったんですね。そういうことがあるんです。から大久保利通なんか西洋 の、 その日本風ではなくて、自分の、ね、家に立派な西洋風の屋敷を作ったということで、そういうようなところで結局そういう政権交代で自分たちだけでのうのうと生きているというようなことで怒りを買ったという面があるんですね。では次に3番に行きます。1837年、天保の危機、危機、本当にもう食う米がないという場合にどうするんですか。当然、その町奉行というものは、貧しい人に他のところから米を調達して、それを分け与えるということをしないといけないですよね。しかし全く逆なんです。この大阪町奉行、実はこの、答えの大塩の乱ですけども、大塩平八郎というのは町奉行に勤めていた下級役人、与力だったんですけども、でその大阪町奉行がなんとそういう危機に際して米を、江戸に送るということをやったんです。江戸に送るのは、まあ、理由が確かにあったんですけども、これは、十二代将軍の家を氏、これを祝賀するためなんていうんで、ね、理由にならない理由です。これは、ね、完全に。それは一方、大阪の町の豪商は米を買い占めるということをやったんですよね。だから庶民に米全然回らないんだということで、まさに大阪町奉行は無能無策です。当然これ大塩平八郎怒るんです。で、自分の貴重な蔵書も全部売り払って数百両になって、それを庶民に分けるということもやって、とうとう決起したんです。この年に旧体制側の人が、その体制に反旗を翻すということですよ。こんなことはかつてあった試しがないんです。旧体制側の人が、ね、でとにかく彼は陽明学者ですから、陽明学というのは知行合一と言いますよね。知識と行いというものは合一させないといけないというのがスローガンということなんです。知行合一です。ですからそういう町奉行の腐敗堕落、そういうものを見たらこれは行為、すなわちそれに対して武力反抗するということをしないといけないということですよね。で、武力反抗自身がこれが成功するのかしないのか、これは問うものではないんです。とにかく腐敗不正があったらそれに対して行動に立たないといけないと、ね、こういうことで立って、まあ、案の定というか反日で実は鎮圧されてしまったんですけどね。しかしこの衝撃が大きかったというのはどういうことかというと、大阪というのはこれ天の領地、すなわち直轄領です。幕府の直轄領、当然、この東京もそうだったわけですけども、直轄領地においてそういう旧体制側の人が、役人が武力反抗すると、こういう衝撃なんですよね。で、これについてはこのぐらいにしておきまして、今度は4番に行きます。1863年に起こった事件で、会津薩摩両藩中心の、その後は実は幕末政治を見るときのキーワードでして、後部合体派、これはぜひとも、何かマーキングしておいてもらわないとダメですね。後部合体派、後部というのはこれは、天皇家です。部というのは徳川家なんですね。権威が尊王論によって盛り上がってきた天皇家を抱き込んでしまえと幕府は考えたんです。具体的には十四代将軍家茂に孝明天皇の妹和宮を結婚させるということで、結婚政策による、合体だったんですけどね。もうこの当時とにかく1860年に大老が暗殺されるということですので、幕府の権威は相当下がってきているわけです。下がってきた、権威の幕府と逆に、権威が上がってきた天皇家、 それを合体してしまえと、こういうところで。それからもう一方、敵対する側が長州藩を中心とする尊王攘夷派、ここもですからキーワードですんで、特にこの1863年から幕末最後1867年に至るまで、この両者の権力闘争というのがずっと続くんですよ。公務があった部屋、要はですね、その天皇家を取り込んでしまうということですんで、これは幕府寄りですよね、当然。で、尊王攘夷はこれは、天皇を敬って外国人を追っ払ってしまえと。天皇を敬うということは、要は政権の中心に天皇を据えるということですよ。これはですから結果的には倒幕につながっていく思想になるんですけども、ということで、皆さん結果的にはどっちが勝ったのかと言いますと、これは非常に面白いんですけども、これ尊王攘夷派が勝ったんですね。勝ったんです、結果的には。尊王攘夷派が勝ったというと、じゃあ確かに明治維新を迎えて天皇制復活、王制復古ですから天皇制復活しましたよね。しかし攘夷ということがやったのかどうか、もう外国人なんて怒らってしまえなんていう議論では全くなくて、逆に近代化に邁進したわけでしょ。これは歴史の皮肉と言ってもいいかもしれませんけども、実は、この3番戻りますけども、5番の生麦事件、これは島津久光の大名行列、そこに無礼にもですね、外国人が馬に乗って、散歩に出かけてきたと。で、下馬を命じた、その薩摩藩士、下馬言うことを聞かない、とにかく日本語分かりませんから、で、彼は切り殺されてしまったという事件が生麦事件です。で、その後実は薩摩に、イギリスは賠償を請求します。当然ですよね。しかし賠償になかなか応じようとしないということで、1863年に薩英戦争という戦争が起こったんです。薩摩とイギリスの、戦艦、イギリスの戦艦が、鹿児島薩摩のところに来て、で、艦砲射撃をすると。一方薩摩藩は、その海岸べりの砲台から、軍艦に向かって大砲を放つと、こういう戦争だったんです。で、結果的には実は痛み分けでして、両者がどちらが勝ったということは言えないんです。で、実はその結果が重要なんです。やっぱり外国のことをよく知らなかったんですね。で、当時世界最強の国イギリスと戦って、薩摩藩はああこういう攘夷はもうできないんだということを痛いほど思い知らされるんです。そこなんです。で、その結果実は薩摩藩はイギリスと接近して、それから薩摩藩からイギリスに留学生も派遣するぐらいなんですけども、ということで分かる通り、実はこの1863年の薩英戦争の結果、実は表看板は攘夷、これは外さないと。しかし、もうこういうふうにやってはいけない、できるだけ、早く近代化を進めて欧米列強の餌食にならないようにすると、こういうことが密かに進められていったんです。で、一方長州藩を見ますと、1864年に下関戦争、馬関戦争というのがありまして、これは長州藩一藩対アメリカ、イギリス、フランス、オランダ4カ国の連合艦隊との間の衝突ですよね。まあ、そのなぜそうなったのかについてはもう時間の関係上で言いませんけども、とにかくその結果は重要です。その結果、長州藩はコテンパンにやっつけられます。で、長州藩も薩摩藩と同様にそこで目覚めたんです。攘夷は虚しいと、こういうことです。しかし攘夷というのはもう嵐ですから吹き荒れてますんで、これを何人であれ止めることはできないんです。だから一方で、だんだん倒幕の動きも加速されていくんですけども、そういうことで攘夷というものはダメなんだということを考えつつ、で、その攘夷の嵐をエネルギーに転換して、そして倒幕に向かっていったと、こういういきさつがあるんですね。 で、答えはこれ金門の変、すみません 8月18日の政変ですけども、あの朝廷を牛耳っていたのが、長州藩ですね。で一方、薩摩藩も、権力闘争でやや、朝廷に対するその影響力ということにおいては長州藩に遅れていましたんで、こういうことをしたわけです。でこれとにかく、長州藩は薩摩藩に敗れるというか、そういう権力闘争で敗れるということがありまして、また、権力を復活させようとして起こしたのが、一番の禁門の変です。禁門の変、これはまぐり御門の変とも言いますけども、金というのは金利、金の裏って書いて金利、これは皇居のことですから、禁門というのはこれは皇居の門なんですね。特にそのはまぐり御門のあたりで、激戦が繰り返されたということで、今もはまぐり御門行きますと、弾痕が残ってますよ、銃弾跡がね。でこの時長州藩対薩摩藩の対決という図式であって、長州藩はこの時また古典版にやっつけられたと、こういうことだったんです。この憎しみということを考えておかないと、次のところがなかなかわからないという仕掛けになってますけども、一応今の段階ではそういう、ね、長州藩の憎しみが残った、禁門の変だったわけです。さてでは今度は5番に行きまして、1874年に起きた、事件で静観論、これは明治初年の、えらい、まあ、大きな、政変を生んだ、思想だったんですけども、静観論というのはこれは朝鮮侵略論なんですね。で日本はまあ近代化したということで、まあ、余計なお世話なんですけども、朝鮮も開国したらどうですかということを日本は言うんです。でそれに対して朝鮮は無限に断っちゃうんですよね。それに対してまた日本は大きく態度を変えて、ね、そういうことはけしからんということで、そのあたりが何なのか分かりませんけども、結果的には朝鮮を侵略しようということになってきたんです。でこれ大きな政変ということは、これは、この、江藤新平あたりがこの政変に敗れて下野したということで、もちろん、そのトップにいるのは例の西郷隆盛が、下野したということで、で結論的には西郷隆盛がまた不平士族に、を率いてというかで、西南戦争を起こしたということですので、やはり静観論に敗れて下野したということが、根底にある原因と言ってもいいわけですよね。でここでもあの不平士族というのがありますけども、皆さん士族というのは、旧武士ですよね、支配層です。それが1868年になって市民平等ということで、ですから一番割り送ったのは士族です。でなおかつ1873年に徴兵令が施行されますよね。実は戦うということはこれは武士の特権でもあったんですけども、そういうことで武士の特権が奪われて、20歳以上の男子は全員が、ね、兵士とならないといけないということになったんですね。特権剥奪ということがあって、なおかつもう一つ大きい原因というのは、これはあの家禄の廃止なんですね。家の禄です。俸禄は禄、家禄というのはこれは、まあ、あの家に与えられる給料みたいなもんです。ですから例えば江戸時代100石取りの御家人がいて、そうすると息子も必ず100石もらえるんですよね。その人が、どういう人間であれ、とにかく親の職業をちゃんと継いで100石取りなんだと、そういうこと、家に与えられる、そういう給料というので、家禄というわけなんです。禄は元禄の禄と書きますよね。で明政府は江戸時代幕府のそういう家禄制度を引き継いでやってきたんですけども、実は、この経済的な負担が 重いんです。なんとか軽くしないといけないということで、家禄廃止、当然給与を打ち切りというと困りますから、ですから、まあ、これは段階があるんですけども、一時金を支給すると、ね、こういうふうになったんです。 でもそういうことでずっともうお金もらえなくなってしまうということで、士族たちは本当に不満を持つんです。そういう士族に、要されて、ね、祀られて、で彼は武力反抗をしたんです。でこの時は総指揮を取ったのがかの大久保利通ですけども、もうこの時の江藤新平、ね、首を切られるどころか首をさらされるなんていう極刑もいいところですけどもね。だからそういう武力反抗をするとこんな風になりますよということを、ね、示したんです。これは、西郷隆盛の薩摩氏族のことを考えてやったはずなんですよね。でなおかつ素早く武力を鎮圧するということは当然、薩摩とつながっていってしまうと太政官すなわち大久保利通の率いる政府は潰れるということは日本中が大体見てましたから、ですから大久保としてはその薩摩氏族とつながらないように素早くね、弾圧しないといけないというかそういうことだったんです。まあ、とにかくこの1874年から、あと76年、そして、最後1877年、西南戦争、ね、そこに至るまで不平士族がいろんな形において、反抗を繰り返していると、こういうとこです。あと一点、この一番の慶心党の乱でも言っておきますけども、これは神風連とも言いますよね、神の風の、連、神風連の乱と言いますけども、この明治9年1876年に廃刀令、武士のあるいは士族の象徴たるべき刀は刺してはいけないという法律が施行されて、そしてそれに対して怒ったのが、神風連慶心党です。ただその理由 でこの熊本城を攻めて一気に、半日で潰れますけどね、まあ、そういうような不平士族の乱もあったということです。では今度は、6番に行きます。平安中期と言いますと、貴族の時代ですよね。貴族の時代というと優雅な、生活を連想したりしますけども、ね、当時好きになった、女性がいた場合にはすぐ声をかけてなんていうことはできないね、そういう無粋なことはできないと、で、和歌を読んでその和歌を人に託して、でその彼女に、その自分の思いを伝えると、でそれに対していい返事、それまた、彼女は和歌で返して、そして人を返して、その返事をもらうと、で彼女のその変化の中身が OK というんだったらそれを付き合うと、こういうような、形なんです。ですから和歌を読まないといけないということで文学的な素養というものも女性男性両方必要だったんですね。なおかつ当時は例の貴族がいて、そして自分の娘さんがいた場合にはその娘さんと例えば皇太子と結婚させて、その皇太子との間の男の子を、将来天皇にして、その天皇を外祖父たるべきおじいさんが、操縦すると、こういうことで平安中期ずっとやってきてるわけですよね。道長もしかり、頼通もしかりです。だからそういうことで皇太子とあるいは、天皇にお越し入れをするという場合には重要なのは当然美貌です。もう古今問わず美貌です。それから、当時は髪の長さ、これも重要なポイントだったんですよね。床につくぐらいの非常に髪が長いというとこれはモテたわけなんですけども、なおかつやっぱり文学的な教養というのも一つファクターとしてあったんですよね。だからそういう小さい頃から、優秀な旅館たち、文学的な素養がある人たちを周りに、配置して、そして、その自分の娘さんに、そういう文学的な知識をね、植え込みをさせるということをやったんです。だからこの紫式部にしろ赤染衛門とか泉式部とか、これ資料出てます通り、少子すなわち道長の娘さんに仕えてますよね。平安時期というのはある種の文学サロンができた非常に得意な時代です。まあ、枕草子というと答えはもう、簡単すぎまして、ね、高校で、みんな古文勉強してあれかということで、で、次7番いきます。 今度平安前期で古今集905年に成立したと言われる古今集の変者の一人、紀貫之ですけれども、土佐日記でも有名な、でこの歌集の序文である彼女というのは日本最古の歌論と言われているんですね。力を入れずして雨土を動かし、目に見えぬ、鬼神鬼神ですね、をも哀れと思わせ、そして男女の仲をも和らげ、高き物夫の心も慰むるは歌なりと有名な歌論の一節ですよね。だからその和歌というものはこれは男女の仲も和らげるんだとこう言ってるわけです。ということで、8番に行きます。まあ、これも答え的には簡単ですけども、世阿弥とそれからお父さんの1番の観阿弥、彼も能の体制に貢献したということで、親子で能、すなわちもともと猿楽、猿の音楽、猿楽を、体制して幽玄な能に仕立てたんですよね。大体演芸とかっていうものは即物的に、ね、何か変な仕草をして笑ってしまうということかもしれませんけども、しかし日本のそういうそれから発展した能というのは違いますよね。日本文化全般に言えることですけども、日本文化の一つのキーワードは幽玄です。幽霊の幽に玄人の玄、玄妙の玄、玄関の玄を書いて幽玄ですけども、まあ能というのは現代人なかなかピンとこないからいまいちつまんないなということで敬遠する人多いんですけども、まさにそれなんです。奥深いんです能というのは。だから見ていて即物的になんか悲しめるってなくて、じっくり遠くにあるものをこう伺うようなことでないとなかなか理解ができないんです。日本文化ってそういうもんでしょ。なんかこうぼやっとしていて霧がかかっているような感じで、なんとなくほのかに匂ってくるようなものというものが高い価値があるんですよね。色でも淡い色が好きなんです日本人は。そういう幽玄の世界、そういうものを樹立することに成功したのが彼なんです。でこれ覚えておかないといけないんですけども、よく今出ましたこの風刺家伝の能楽理論書、これは家伝書とも通称呼ばれますんでね、家伝書、花を伝える書、家伝書、これは重要な書物ですよ。それから、9番に行きます。茶道の大成者、茶道といってもこれは侘び茶ですよね。で草庵茶室だから、こういう茶室って侘び茶のところに行くと、こんなとこでやるんですかなんて言うんで、えらい一見汚そうとか狭いとか ね何これなんて言うんで、現代人はピカピカしたものだ、キラキラしたものにこう憧れますんで、こういう茶室でお茶たしなむというような風情というのはあんまり理解できないのかもしれませんけどね。そこに、彼極限の美を見出したんですから、草吹きの本当のいおりというか粗末な家のようなもんですよね。でそこで四畳半の小さな小さな、でなおかつ入るためににじり口なんていうんで、縦横60センチくらいで、これはもう、ね、にじらないと入れないということで、武士だって刀を下ろさないと中通れないと、こういうにじり口がありますよね。だから日頃威張っている武士だって刀を捨てて裸の人間になるということで、そうすると中に入る人たちは精神的な交流を図ることができるんですよね。まさにそういうことで、侘び茶というのはこれは人間の心の交流は重要なところだと思うんです。だから余計なものはいらないんです、ね、綺麗な花を飾るとか、ね、綺麗な壁にするとかいらないんです。なので信長秀吉に仕えたということで、戦国大名というのはこういう茶をたしなむ人多かったですよね。家康は例外ですけども、まあ、私の連想するところ、やはり戦国乱世ということはもうその殺すか殺されるかというようなそういう状況が絶えず発生するということですので、心の休まる時がないということで、 だからこういうそのちょっとこう茶室の中 でお茶をたしなむというと、一瞬でもその、心の平穏が訪れますよね。だそういうことを求めて戦国大名はこういう茶をたしなむという人が多かったんじゃないかというふうに思います。であと、まあ自陣を命じられたということで、これは大徳寺の三門に、そのこの千利休の木像が安置されたんですね。で三門ですから当然秀吉はその下を通るんですよね。最高権力者が下を通ると、で上にいるのが木像である千利休ですから、これ無礼だろうと、まあ、こういうことで自殺を命じられてしまったと、こういう戦いがありますけども。で和美茶の創始者はこれは4番の村田次公ですよね。村田次公から3番の竹野女王に行って、そして大成者が5番の千利休と、このつながり、村田、樹光、竹野女王、そして、千利休と、このように矢印を引っ張っておくといいんじゃないでしょうか。では右ページ10番に行きます。明治維新、この1867年は重要な年です。だって江戸時代終わっちゃったんですから、ね。まあ最後の将軍慶喜からすれば、いやー虚しいなーと、こんな気持ちなんじゃないでしょうかね。いやー虚しいって、ね、だって同じ年10月14日大政奉還、すなわち行政権は天皇にお返しをしますというセレモニーを行ったんですけど、当然慶喜としては政権はこれからも続くという、そういう目論みで政権返上したんです。だって朝廷政権返上されても困りますよね。日本全体を統治するシステムというのは全然朝廷も持っていないんですから。明朝幕末の情勢でとにかく、対応に苦慮する日米修好通商条約しかり、ね、ということで、ですからもう幕府頼みに足らないという人たちがどんどん出てくるということで、一応政権を返上して、しかし政権受け皿ないんです朝廷には。ですからもう一回、幕府に政権を任せるということをやったときに、幕府内において改革を進めようと、こういう腹積もりだったんです。しかしこの、同じ年の12月9日王政復古のクーデターが断行されて、そして、幕府制度廃止ということになっちゃったんですね。しかしまだその時も当然幕府は全体行政権は握っているんです。で同じ12月9日京都御所で公武合体派と尊王攘夷派の激しい議論がありまして、で公武合体派が一時的に良かったんですよ、これ議論的には。だからすなわち慶喜を政権の中に入れるということを考えていたんです。しかしどんでん返しでして、結果的には、その倒幕を主張するこの尊王攘夷派が、勝ちを収めてしまったということで、それは結果的には、その翌年1868年1月2日の京都郊外の鳥羽伏見の戦いで、幕軍が敗れるということで、結果的に政権に復帰すると慶喜の目論見は完全に外れてしまったんですね。なんで幕府と、その薩摩長州軍が、京都郊外で戦わないといけなかったのかというと、だってこの12月9日の時にその、土地を朝廷に返還しろと、ね、直轄領というのが幕府ありました。これは国高にすると、400万石とも600万石とも言われている莫大な、直轄領です。そうするともう、直属の武士食うことできませんからね、これはなかなかできない相談であるということで、でとにかくそういう、土地を返還しろということで幕府が怒ったんです。でその結果翌年1月2日の、戦争になったと、こういう経緯がありました。で維新政権の中心人物使節団、いわゆる岩倉使節団ということですよね。 で政権中枢の重要人物がほぼ半分ぐらい、欧米、しかも大体1年半から2年ぐらいかけて、ね、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、そういうところを回ってくるわけです。なんで留守にしたのかということで、これはやはり明治維新を迎えてこれからどういう近代化道筋を立てたらいいのか、モデルになる国は何なのかというようなことをいろいろね、見聞を広めるために出かけたんです。副団長が2番の木戸孝義ですよね。伊藤もその時に出かけてますということで、大デレゲーションだったんですけど、それは欧米をこの目で視察をするということですね。近代国になるための手本がいっぱいありますから。では11番に行きまして、ここのところ、これはニュースで大きく取り上げられたわけですけども、大井町倒れてしまったということ で、ここが重要なのは、実は本文の2行目の源実朝三代将軍の暗殺なんですね。暗殺したのがこの公暁です。公暁は二代将軍頼家の息子、頼家が殺されたのは実はその三代将軍実朝のせいであると吹き込まれて、息子は、おじさんを、殺したと、まあ、伝説によればその大井町の陰に隠れていて、そして、そこから飛び出してきて、彼を撃ったということで、犯行時刻は大体午後8時ですから真っ黒です。でその後三代将軍を殺したということで、公暁はまた殺されてしまいます。この結果何が起こったのかです。源氏の血統は完全になくなって絶えてしまったんですね。まあ、二代将軍頼家と三代将軍実朝が暗殺というのは、これは北条氏の権力を奪取しようというそういうものと、完全にリンクしているわけなんですけども、ね、だからこの結果北条氏が執権独裁体制ということが始まるわけですよね。四代将軍もしばらくしたから、つきますけども、それはまさに傀儡ということになるわけです。ですから、北条、政子、頼朝の未亡人、それから、弟の義時、そういう兄弟政権が、誕生したと言ってもいいのが、この1219年の、源実朝の暗殺ということだったわけです。ちなみに言いますと、2年後、1221年に承久の乱ですよね。これは極めて重要な乱ですけども、ね、ではそういう幕府内部における、権力闘争の結果、ごたごたが生じて、その機に乗じて政権復活しようとしたのが後鳥羽上皇と、こうなるわけですね。でこの選択肢で重要なのは、3番の宇佐神宮です。大分県宇佐市にある八幡宮ですけども、この神託に関して例の同居事件というのが起きているわけです。これは1番の選択肢、5番後見天皇がありましたけども、これ女帝です。で2回目聖徳天皇になった人なんですけども、実はこの、女性天皇は後継者、決めてなかったんですよね。で事実上の夫婦であったこの夫、道教、道の鏡という道教、この人を、天皇にしようと彼女は思っていた節があります。で道教もそういう野心を持っていて、そして宇佐八幡宮に神託を取りに使わせていったんです。その時に、その前に神託が来て、そしてその内容たるや、道教を天皇にすると天下太平になるんだということで、でこの時聖徳天皇はちょっと不安に駆られたんです。もしかして道教を天皇にすると初めて血のつながっていない天皇が登場なんですからね。ですからもう一回神託を取りに使わせていったと。その人が和気の清麻呂という人ですよね。で和気の清麻呂は今度は全く逆の神託、すなわち道教を排除すべしと。とにかく今まで天皇というのはずっと血を継いだ人が天皇になってますんで、そういう習慣慣例ですからね、道教を天皇につけるべきではないということで、 それが道教事件と。でその結果怒った道教は和気の清丸を廃流してるんです。そういう事件が起きました。まあそういうことで奈良の末期というのは道教と一回の僧侶が、国政を乱したということだったですよね。で戻りますけど、皆さんこれ平城京から次に長岡京に遷都されますよね。784年になんで咲く花の仁王がごとくとやれた、ね、あの、平城京を捨てたのかという一つの原因が、この道教事件に見られるように仏教政治が良くなかったと。すなわち僧侶は僧侶が政権の中枢にいて、ね、で国政を乱したと、国の政治、そういう反省から奈良というところは仏教寺院がたくさんあって仏教勢力が強いところですから、それを捨てて、そして北の長岡京に遷都するということだったんですよね。聖武天皇の頃、聖武天皇本当に仏教を深く信仰していた人ですけども、何かのたんびに、その僧侶を、その宮中に招いて度胸させるんですけども、職日本記を読みますと、多い時に900人の僧侶を時に集めて、そして度胸させるということですので、おそらく、そこから、奈良の平城宮に来れる、東照大師とか、ね、西大師とかいろいろお寺ありましたよね。そういうところを集めると大体1000人近くの僧侶がいたんじゃないかと推定されますけども、まあ、とにかくそういうことで仏教勢力を排除するというためであったというのが長岡京の遷都です。では今度は、12番ですね。1904年に始まった、日露戦争、翌年の5月27日28日のこの日本海海戦で大方勝負はついたということだったんです。なんで圧倒的に日本海軍が勝ったのか、これはいろんな理由があるんですけども、全部カットしないと、時間、ね、どうしても足りないということで、で、結論的に言いますと、とにかく日本パーフェクトゲームで勝った。で一方大陸においては奉天海戦においても、まあ、かろうじて勝ったんですね。3月だったんですかね。でこの5月で完全に勝利したということだったんですけども、法廷の時も勝ったは勝ったんですけど、最後に追い詰めることできなかったっていうのも、砲弾ももうなくなってしまってということで、ね、撃つものもないんですから、もうこれはもう戦闘停止ですよね。そのぐらいですね、日本軍は、砲弾が少ないということにずっと悩まされ続けてきたんです。なんせもともと金ないんです日本は。当時1904年の1年間の国家予算は大体2億円なんですよ。2億円程度で、この2年間弱2年間にわたる戦争で使ったお金17億円です。今これ17億円、とてつもないお金です。8倍強ですから、まあ、ほとんどが外国からの借金だったんですけども、とてもこれ以上は戦争継続不可能ですよね。でアメリカが仲介に立つんだということで、そしてアメリカのポーツマスで講和会議が持たれて、この同じ年の9月に条約締結ということで、正式に日露の戦争状態がなくなったということだったんですけども、で対馬沖の海戦ですので、答えは4番ということですよね。では13番に行きます。1808年イギリス船がオランダ、なんでオランダ船を捉えるのかというと、これは、そのヨーロッパの戦争の余波ですよね。フランスの属国となっていたオランダで、イギリスはフランスと戦っていましたので、ですからイギリスはオランダ船をこの捕まえるということで、オランダ船来るとかどこなんですか。江戸時代長崎出島ですよね。商館がありますので、そこにやってきたということで、勝手にやってきたということが日本の主権の侵害ですけども、ね、で、まあ、結果的には、薪とか水とか食料、それを奪い取って去っていったんですけども、 で実は19世紀に入ってこの事件が象徴するように日本近海、日本の近くの海にイギリス船が盛んにね出没するようになったんです。でとにかくこんな極東の島国まで来るんですから相当もう、燃料もなくなってきて水もないんだということで上陸してそういう薪とかそういう水食料を求めるあるいは強奪するということもこの後も起こってるんですよ。まあ、幕府としてはそういうことだから人間の命に関わることですから、ですから薪とか水を与えて、ね、返そうということだったんですけども、最初方針そうだったんです。しかしやはりいろいろですね、揉め事が生じるということで、漁船に聖書を投げ込むとかね、いろいろまた牛を取ってしまうとかいろんな問題点が生じたので、とうとう1825年に異国船打ち払い令という法律、これは強固な法律というか非常にこう無常な法律と言われそうですけども、そう今の言った経緯を踏まえると分かる気がしますよね。イギリス船とかその他の艦艇との日本側との衝突を避けて、とにかく外国艦船が寄ってきたら砲台から、ね、砲弾を発射して、ね、その打ち払ってしまえと、こういうことです。なんか理由はあるかもしれませんが、理由を聞かなくてとにかく打ち払ってしまえということだったんですね。さっき1837年大潮の乱と言いましたけども、実は同じ年にアメリカの船モリソン号というのが日本に近くにやってきたんですね。でこれは通商を求めにやってきたということと、もう一つは漂流民を日本に返還しに来たんです。しかしこの法律によって打ち払われてしまった結果、日本に帰港できずじまいということで、でそういうような政策いいんですかということを言ったのが、かの後出るでしょうか、渡辺崋山とかそれから、高野長英ですよね。渡辺崋山は新紀論、それから高野長英は戊戌夢物語という本を表して幕府の鎖国政策を批判したんです。4番の選択肢の2番見てもらいますと、4番の選択肢の2番で万社の極というのがいいんですよね。これなんです。その2つの書物の結果、幕府に弾圧されたということです。具体的に渡辺崋山は蟄居ですか。でその後まあ自殺してますね、彼はね。で高野長英も牢獄につながれていた後、なんか火事になって脱獄して、その後江戸に戻ってきて、その後は自殺なのか、幕府に殺されたのか分かりません。最後とにかくそういうことになってしまって、非業の最後を遂げるんですけども、とにかく西洋のことをよく知ってる渡辺崋山と高野長英がこういうことで弾圧された、ね、事件です。ですからそういうことも含めると、1837年、これは重要な年でしょうね。大潮平八の乱と、それから、モリソン号の、来航、ね、そういう、ことで2つあるわけです。それで、13番はもう答えは簡単ですね。オランダ商館ですから、平戸の商館を閉鎖させられて、1641年に長崎人工島出島に商館を作らされたのがオランダですんでね。では14番に行きます。鎌倉末期云々で、臨済宗の僧、西方寺通称苔寺ですよね。本当こう盛り上がるようにして地面一面苔生えてます、あそこね。それから天龍寺、これは観光地で有名ですけども、嵐山を借景とする見事な庭園がありますけども、そういう卓抜な造園技術は有名、ね、無双祖籍、この人は絶対覚えておかないといけない人ですね。さて15番いきまして、最初の直線監視衆、さっき言いましたけども、最初の直線和歌集は7番の古今和歌集ですよね。これ905年ですよ、成立が。で、この 15番の答え、領恩衆が成立は大体814年と言われてますので、814年というと、大体90年前ですね。同じ直線種と言いながら、ちょっとおかしな感じしません？皆さんこれ。天皇、日本で一番偉い人が作りなさいと、編集しなさいと、まず命じたのが、なんと外国語、ね、中国語の詩集ですから、ね、でそれから90年後に日本語の、和歌詩集を編纂しなさいということは逆じゃないかと、ね、いうぐらいですけども、だからこういうことで分かる通り、平安初期というのはいかに、ね、中国語のブームが起こったかということです。もちろん中国語のブームというのは、これは天皇皇族、それから、上級貴族ということで、一般庶民はこれ無縁の世界ですけどね。とにかくこの遣唐使が盛んに派遣されて、平安初期は、こういうその、一種の中国語ブームが起きたと、こうに考えてもらうといいわけです。それから、3番の文化修礼集もでき、同じようですよ。それから、1番の、警告集もできたんです。平安初期それぞれ、直線監視集です。で、この嵯峨天皇を覚えておきたい人ですよね。桓武天皇、長岡京遷都の桓武天皇の息子でして、でなおかつ、この4番の少陵集の人はこれ実際書いたのは、空海ですけども、それから空海と17番の3番で立花の早成がおりますよね。この3人を称して三筆ですよね。佐賀の立花を空海なんて、佐賀に生えている立花、ちょっと酸っぱい柑橘類あなた食べますかなんて言うんでね、そういう覚え方をします。佐賀の空海を、佐賀の立花の空海なんて言うんだね。それ立花食えたもんじゃありませんけどね、酸っぱくて。まあそういうことから、佐賀天皇を覚えておかないといけないということです。ちなみに、立花早成はこれは空海と一緒に、遣唐使船に行って、まあ空海の友人だった人ですね。上和の変において、彼は入る処分と流されてしまったということだったんですけども、とにかく平安初期の3人の達筆な、ね、書道家というとこの3人、坂の立花空海です。で、今度は16番に行きますと、啓蒙学者、なんせ江戸時代と封建思想がもう蔓延してますんで、ね、もうそういうのは古いですよと。やっぱり欧米の進んだ自由、平等、民主、そういう近代思想、これをですね、知らせることをしたのが啓蒙学者、あるいは啓蒙思想家と呼ばれる人でして、代表的なこの4番の中村正直からサミュエル・スマイルズの、セルフヘルプを日本語西国立志愿として翻訳してベストセラーになったと。てか見るのはあのオンリバティという自由論、これが、自由の断りというタイトルで表したということでして、とにかく明治初年の頃というのはそういうことで、ね、無知蒙昧な封建思想にどっぷり使っている人たち、そういうものは早く目覚めなさいと、こういうことで、啓蒙思想が普及した時代であったわけですよね。でこの中においてはどう見ても覚えておかないといけないのが、3番の福沢諭吉です。大阪適塾の出身で、若い頃本当に勉強して塾頭まで上り詰めた人だったんですけども、ある時その居留地横浜に行って、自分の勉強したオランダ語全然読めないと、これは何なのかということで、でなんとこれは英語だったということで、英語に一気に今度は勉強を変えて、でアメリカに派遣され、それからヨーロッパに派遣されるなんていうこと、欧米の事情を知って、そして西洋事情とかいう本も表し、から有名な学問のすめという本も表して、ね、もちろん、慶応義塾の創設者、彼は教育を重視しましたからね。 ということでありまして、それでは、17番に行きますと、866年、この友の義雄というのは結構バカな人ですね。これね、大天門の変、大天門というのは実は友氏が、寄進をした、お金を出して建てさせたもの、門なんですけど、それ大天門ですけどね。で、この失脚を狙って、なんと源の誠、こいつが犯人だということを言ったんですけども、実は後で告発されて、これはその自分と、それからその息子、この、だから友の義雄の息子ですよね。お父さんの義雄が息子に命じて、その源の誠を失脚させるために火を放ったんだということで、で、詳しいところはまた分かりません。これはおそらく藤原の義房の陰謀と言われてますけども、大体からしてですね、その、友氏がこれ寄進したわけでしょ。自ら寄進した門を自ら息子に命じてですね、放火するはずないんだと、こう思った節があるんですね。だから源誠が容疑者として出てきたんですけども、実はこれはやっぱり友氏を失脚させようとした義房の陰謀であると、まあ、言われていますね。ということで、平安時代から、まあ、奈良時代もそうですけども、あの平安中期の、ところまで実は多子排斥を繰り返しているんですね。これはもう皆さんずっとやってきたと思いますけども、ね、969年の安野の変に至るまでね、いろんな繰り返し、しかし貴族ですから排斥はどうするのかということは、これは当然、刀を振るってということではないですよね。陰謀です。だから中傷、そういうことです。藤原の時平の中傷によって、流されたのが、かの有名な4番の菅原の道真ですよね。902年に太宰府に流されてしまったということで、そういうような、陰謀の限りを、ね、巡らして、そして多子排斥するということで、2番のこの源の高明も同様に、969年に安奈の変によって同様に太宰府に流されてしまったということで、969年、安奈の変です。世の中の人は安南変よと言ったのかどうか。で、この969年がもう多子排斥の完了の年なんです。もうこの年を期して、藤原氏、特に北家、北の家北家の独占、政権独占です。これ年以降は、あと摂政関白は、いわゆる摂関家、摂政関白を出す家柄、藤原氏の北家ですけども、それが独占するという時代に入ったわけですね。では18番、我が国最初の元文一体浮雲なんですけども、まあ、江戸時代というと完全懲悪ですよね。よく言われるのが、善を進め悪を懲らしめるということで、しかし明治になってから近代思想の導入とともに、やはりこの人間の内面をやっぱり描かないといけないんだと。これ、事物も客観的に述べないといけないんだというような、そういう近代思想のということで、ですから文学も、革新しようというようなことで、で、この、近代文学の先駆者となったのが二葉亭四迷です。文学に対して全然理解がなかったお父さんから、お前のようなやつはくたばってしまえなんて言うんで、それで、自らペンネームにしたという、まあ、言い伝えがありますけどね。で、その、近代文学革新のまず真っ先に来たのは、この、三番の坪内逍遙、通して書生かたぎとか小説真髄を表して、こういうような人間の内面性を、ね、描写しないといけないということで、それに基づいて書かれたのがこの浮雲ということになるわけです。で、中途半端ですけど、大体65分経ったら少し休憩ということで限界ですので、10分間休憩します。